線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、10月の25日の日曜日でございます。いや、もう10月もですね、あっという間にもう駆け抜けてしまいそうな感じでございまして、もうね、来週は早くも11月ということでございましてね、もうなんか今年もあと2ヶ月という風なね感じの様相をなんか呈してきたみたいな感じでございますがね。まあ皆さんどんな感じでねお過ごしでしょうかね。なんか今日すごく寒かったですね、朝ね。本当にいよいよなんか冬のね、なんか気配を感じるなとかっていう風にですね思ったわけなんですが、まあね、先週はですね、私松本に結構ずっとねいたりなんかしまして、ね、なんか GoTo トラベルとかそういうような感じでございましてね、なんか本当に県外ナンバーもすごく増えましたね。本当にコロナの関係だとかですね、いろんな部分でまだまだそのね、県外車っていうのはまあ使えない部分とかですね、まあ入れないところってのはいろいろとあると思うんですけど、まあだけどね、まあある意味まあ本当にね、いろんな出入りがですね、いろまあ自由にできるようになってきたという、そういう気配がですね、まあ見えてきただけでもですね、まあかなりなんかその閉塞感という部分に関してはすごく解放されたような感じがしますね。まあそういう部分に関してはね、私も先週はちょっと長野県に行ってね、全然お会いできてなかった方々にちょっとお会いしたいなというようなね感じもしましてね、風増し砂防さんにもなかなかね、その打ち合わせとかは電話でしますけれどもね、なかなかお邪魔できてなかったので、ちょっとお邪魔したりですね、それとかまあ CD も出来上がったっていうこともありましたしね、それとかね、本当に木曽村とかね、そういうところにもですね私お邪魔しましたし、花さんとかですね、まあそういう長野県のですねお店にもちょっとお邪魔をさせていただきました。まあね、そんな感じで本当にまあ人と会うっていうのと、それからやっぱりこういうねパソコンのですね画面を通して会うっていうのも全然違うなというようなですね、そういうことをですね本当に実感したというような感じでございました。はい、そんなわけです。はい、まあそういうわけでございましてですね、まあ本当に今はですねズームというような感じで、まあね、ネットとかですね、そういうような感じで、まあオンラインでもってまあ会議をするとかですね、そういうのがまあ普通になってきてますが、まあそれでね、あたかもやっぱりね、目の前で会ってるというようなね、そういう感じがするんですが、だけどね、やっぱりね、生で会うのとやっぱ違いますよね、本当に。もうこれはですね、まあ、なかなか言葉で言っちゃいけないんじゃないかっていう風潮があるぐらい、なんか言いにくい話なのかもしれませんけど、もうだけどね、やっぱりね、生で会うのと、それからもうこういうね、やっぱオンラインで会うというね、そういうミーティングをするという部分に関しては、やっぱりちょっと違うなという感じがしますしね、やっぱりライブとかをですね、やっぱりネットで見るっていうのと、やっぱ生で見るっていうのも全然違いますしね、まあそういう部分っていうのはもうやっぱりなかなか実現しそうで実現できないっていうですね、そういうような感じがありますね。まあそういう部分はですね、どうしてもね、なんとなくまだまだそういうね、コロナがですね、まあ本当に開放的にね、今まで通りっていうか過去のまんまでこれからもですね行けるっていう状況にはもうちょっとならないなというような感じはしますけどもね。まあだけどもう本当にね、そういうね感じでお会いできてなかった方に会えるという感じのですね、そういう環境がちょっとずつできてきたかなというような感じはしましたね。まあ木曽村とかに行きまして、まあいろいろと昨年とかですねお世話になった方々にお会いしてですね、まあいろんな長い話をしてしまったわけですけどもね、本当にね直接お会いできるっていうのは本当に嬉しいなと思ったりなんかしましたね。まあ花さんとかもですね、まあ本当にね、店長のヒョギさんとかね、いろんな話をしましたね。もうそのギターの話だとかね、制作の関係のお話だとか、いろんなね、お話をしまして、ね、本当にまあ生でお話をしたりなんかするっていうのとですね、まあ電話とか、それとかオンラインで話をするっていうのは、まあね、やっぱりどうしても、やっぱりちょっと違いますよね。やっぱなんていうんですかね、やっぱこれはライブ カーライブじゃないかというような感じの話っていうのとよく似てるかなと思うんですけどね。やっぱり人が目の前にいるのと目の前にいないのとっていうのでですね、まあ僕はよくCD の話をしますけどもね、 CD でどうしても生でですねこう歌ってるっていうような感じっていうのがやっぱ CD では表現しきれないですが、やっぱ生でですね歌うとそのね生のそういう伝わってくるものっていうのがもう全然違うっていうですね、そういう部分っていうのがやっぱ人間の生きているエネルギーというものがあるんでしょうね。やっぱその辺のあたりはどうしてもね、これは致し方ないですけどね、本当に生で生きているっていうね、そういう人っていうのはやっぱりね本当に生きているだけでオーラを発してるっていうですね、そういう部分もあるでしょうからね、そういうものをやっぱり感じるっていうことがあるんだと思いますけど、そういうようなね感じで生でね会える、もうちょっとね自由にできたらいいなというような感じがねしたわけでございますが、本当にね、まあそういうわけで愛知県と長野県、愛知県と長野県という感じのですね、そういうなんか二重生活をしばらくねやっておりましたが、しばらくまたこれからですねちょっと名古屋の感じがずっとね続きまして、11月の16日からですねまた長野県に行く予定という形になりそうな感じでございますがね、まあだけどねいろんなことをねちょっとずつですけどね、ちょっとなんか落ち着いて進められるようになってきたなっていう感じがしました。はい、まあそういうわけでございましてね、いろいろと関係者の方々にはいろいろとねお世話になっておりますが、ね、これからもですねちょっと頑張っていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあそんなわけでございましてですね、まあ今日はですねちょっと10月もですねそろそろ終わりそうっていうことで、いろいろと10月を振り返るとですね、まあこのなんか本当虚勢を打つというですね、虚勢がまあね本当にねこの世を去られたというですね、そういうような嘘のような話がですね飛び込んできたですよね。まずですね10月の6日にですねエドワード・バンヘイレン、これはね嘘かと思いましたね。本当にこういう方はですねやっぱり音楽でやっぱりこういうすごくやっぱり何ていうんですかね、演奏自体がですねもうやっぱりそのカリスマ化されているっていう方はですね、やっぱり人間生きているとか生きてないとかっていうことよりもやっぱり演奏自体がずっと生き続けているっていうですね、そういうような錯覚を起こしてるんですよすでにね。なのでこういう人は死なないんだと思ってたんですけどね、だけどやっぱ亡くなるって話を聞きましてですね、ちょっとなんかすごくなんかねある意味、ああ亡くなるんだなっていう、なんか本当にね、まあ、こういうライトハンドとかのですねやっぱりもうこういうパイオニアですよねこの方は、もう本当にそういう部分に関してはですねもうね、もうエレキギターの世界ではもうなんかもう神様的な存在というかね、もうそれ演奏自体がずっと永遠に生き続けるみたいな、そういう部分もねありましてですね、やっぱり生きるとか死んでるとかそういうような感覚でも捉えていないんだなっていうことをですね私ふとね感じたわけでございますがね、まあ本当にこういう方が亡くなるとかですね、それとかその翌日ですよ、またねとんでもないニュースがね飛び込んできたですね、堤恭平先生が10月の7日にね80歳でお亡くなりになるというですね、まあこれはびっくりしましたね本当に。いやだけどね80歳ですのでね、まあ言ってみればね本当にまあほぼですよ、ほぼね今のまあ、平均寿命といえばそうなのかもしれませんが、まあねこういう方が残された実績をですね振り返っていくと、今特番とかねいろいろと組まれて、先週の土曜日もね特番が組まれて、ラジオ私ずっと聞いてたんですけどね、いやこれはね本当にすごいなと思いましたですよね。この方のすごいところっていうのはね、この堤恭平先生のすごいなっていうところは、まずですね例えばあるアーティストがですね例えば曲を作る というふうになるとですね、やっぱそのアーティストのカラーっていうのが普通にあるわけですよ。で、あの例えばあのね、まあ、僕らみたいな、まあ、そういうガネットっていうようなユニットがですね、例えば誰かに曲を提供しているっていうような感じになると、あ、これなんかタミコさんが作った感じの曲だよなとかですね、あ、そういうような話からですね、まあ、これ小さな話でございますけど、またもっと大きいところでいけば、まあ、例えばですね、あの大滝詠一さんがあの作られる曲ですよね、まあ、そういうような感じになりますと、例えばね、ですね、あの小林旭さんのですね、熱き心にとかですね、まああれはもう本当にあのね、小林旭さんといえばね、そういうニューミュージックみたいな感じの方ではないんですけど、だけど曲を聞くとですね、あれこの人、この曲と大滝詠一さんじゃないかとかって思っちゃうわけですよ。でやっぱりあのアーティストが作る曲ってやっぱりね、そのアーティストカラーっていうのがあるんですよね。あの例えばね、あのなんていうんですかね、もう、まあ、あのサザンの桑田さんとか、ね、そういうような方もね、もうそういう、あ、桑田さんの曲なんじゃないかなっていうような感じもふとね、ふとなんか匂うわけですよね。まあそういうような部分があったりですね、それとかあの山下達郎さんなんかはですね、よくラジオでおっしゃってますよね、まあ自分が作った曲はもう本当にワンパターンだからとかっていうようなこともおっしゃるぐらいですよね。本当にあのそういうようなねことをご自分でおっしゃってるぐらいですね、やっぱりもうアーティストカラーがもう本当にすごく強く出ている曲なんじゃないかという感じをするんですし、またあのご本人もですね、そういうような匂いがあるっていうのはですね、もう本当に分かって見えるというような感じだと思うんですよね。まあ、あのだからまあそのアーティストっていう風な感じなんじゃないかと思うんですけど、だけどね、もうこの堤恭平先生みたいな方はですね、何がすごいかっていうと、そのアーティストカラーっていう部分ではなくてですね、もうあの職業作曲家っていうんですかね、まあ、職業作曲家っていう、なんかそう、すみません、言いにくいですね、職業作曲家という感じでですね、まああの、なんていうんですかね、本当にですね、あの今スタジオのですね、スタジオミュージシャンみたいなね、そういうような一種 の、 あの音楽の職人的なですね、そういう部分があるんでしょうかね。もう何がすごいかっていうとですね、その堤恭平先生の引き出しの多さ加減っていうのがですね、あまりにもたくさんあってですね、で、あの堤恭平さんのカラーが分かんないんですよ。もうどの曲が堤恭平さんの曲なのかって言われても分かんないんですよね。まあね、本当にあのね、まあ言ってみればいろんな曲ものすごいあるんで、もう例えばですね、初期の頃からですね見てみますと、例えば1968年、ブルーライト横浜とかですね、まあ、これなんかはあの堤恭平先生の作、あの編曲でもある。もうね、このね堤恭平先生のですね編曲すごいんですよ。で、ね、この、アレンジね、今で言うアレンジっていうやつなんですけど、まあ、本当に、すごく代表的なのがですね、1971年のですね、また会う日までですよ。ね、尾崎清彦さん。で、作詞がですね、阿久悠先生でございましてね、この曲はですね、まあ、その、まあ、この尾崎清彦さんに曲が提供される前にですね、まあ、ズーニーブーっていうグループに曲がですね、もうこの詞が違っていた、ね、曲でございます。まして、まあ堤恭平先生のですね、まあそういうあの作曲でもって、ズーニーブーが歌ったんですが、それがあんまり売れなかったというですね、そういうようなことがあったんですが、まああの阿久悠先生がですね、この曲で売れるわけがないから、これはね、あの売れないわけがないからですよ。ね、あのね、これはね詞が悪いんだから、あのね詞をねもう一回ね書き直すって言って、書き直された曲がこのまた会う日までっていう風なね、こんな逸話があるって話なんですが、もうね、あのこのイントロのですね、チャチャチャラララドン、チャチャチャラララドン、チャチャチャチャチャチャ、これあまりにも有名ですよね。このね、要するにあのこのね、あの作曲をしただけではなくて、このね編曲もですね堤先生なんですよ。これすごいでしょ。まあ本当に驚きますけどね。あの71年、もうさらば恋人とかですね、それとかこの17歳、南沙織さんね、この辺のあたりなんかはですね、もう南沙織さんがですね、まあ、どういう曲が 好きだとかっていうふうに聞いたらですね、なんとこの方ね、あのまああのね、沖縄の方ですのでね、リーン・アンダーソンですかね、リーン・アンダーソンという方のですね、ローズガーデンという曲が好きだっていうふうにおっしゃったんですよ。で、そのローズガーデンって言ってですね、南沙織さんがですね、この曲が好きだって言ったらですね、もう堤恭平先生がですね、じゃあローズガーデンみたいな曲をっていうことで、この17歳っていう曲がですね、生まれるっていう。もうね、これすごいですよね、本当に。これ洋楽のですね、匂いっていうニュアンスっていうかですね、そういうのをすぐに取り入れられるというですね、そういうような感じもすごいなと思いますですよね。まあ、あのね、それとか、あの、なかなか面白いなとかっていうのがね、野口五郎さんの青いリンゴとか、ね、こういう、ね、野口五郎さんっていうのはあのね、演歌でデビューされてますが、この方はね、本当にね。博多美蓮だったっけそうですよね。それであの青いリンゴで、まあ、ポップスの世界に入ってきたというような方だったと思いますけどもね。まあ本当にあの当時のアイドルという方々はすごい歌唱力をされていたのでね、まあ本当にアイドルというような感じでございますが、もう本当に素晴らしい歌を歌われてたんですね。まあそれとかいろいろとね、もうあの上げていくとキリがないぐらいすごいんですよね。例えばあのね、この男の子女の子ですよね、郷ひろみね、有名ですよね。この曲もですね、作曲もですね、編曲も堤恭平先生ですよね。まあそれとかあの私の彼は左利きとかね、これもね、あの作曲も編曲も堤先生。まあそれとかあの赤い風船とかですね、これ浅田美代子さんで1973年でございますね。それとかあのずっとね、あの振り返っていきますと、よろしく哀愁、これ郷ひろみさんとかですね。で、甘い生活、野口五郎さんね。それとか岩崎宏美さん、ロマンス、1975年でございますね。センチメンタルね。それとかもうすごいね、代表曲がですね、この木綿のハンカチーフね、これあの最近よく聞きますよね。もう堤先生を振り返るときに必ずこの曲が出てくるってですね、この松本隆さんの作詞でございますがね、この曲、この詞のすごいところのところはですね、まあ、あの男性のね、男がですね、ずっと語っている歌詞からですね、サビのあたりでですね、なんと女性が語る内容に変わるというですね、そういう内容のね、そういう歌詞なんですけど、まあ、歌詞というか、まあ、あのうちのね、制作の関係の中塚さんがですね、この詞のことをですね、これはね、あの詩というよりはなんかポエムですよねとかっていう話をね、この前ちょっとしてたんですけどね、それにもね、お見事にね、まあこうやって曲がついてですね、これあのね、アレンジの方はあの堤恭平先生と、沖田さんというですかね、そういう方のまあ共作ということなんですが、まあ本当にすごいあの代表曲になったんですよね。もうすごい曲ばっかりでございますが、いやもう本当にあのね、もうちょっとどれを挙げていいのか分かんないですけどねとか、まあ、桑名正宏さんのですね、もうセクシャルバイオレットナンバーワンとかですね、まあ、こういうのもですね、ね、作曲をされてるわけですよね。これあの松本隆さんでございますが、詩はね。それとかあのね、ジュディ・オングのですね、見せられて、この辺もですね、これはですね、作曲の上にですね、あのですね、このあの見せられたのアレンジ、すごいあの印象的じゃないですか。もうこれもですね、堤先生でございますね、本当に。いやもうだからもう巨星と言ってね、もう間違いない方でございますが、もう本当にあの大変な、あのこういうね、音楽の世界に激震が走ってしまったという感じでございますね。本当にあまりにもすごい、あの、ね、方でございまして、まああのなんて言ったってアイドル、小泉今日子さんとかですね、それとかあの仮面舞踏会ね、これあの、少年隊とかですね、それとかあもう有名どころでですね、ですね、まあ CCB の曲とかですね、少年隊の曲とかいろいろとありますよね。それとかあ荻野目洋子さんとかね、そういうような方々のですね、ものも結構たくさんありますね。本当にね、もう田原俊彦さんも抱きしめてトゥナイトとかねとか、まあね、本当にあのね、いろんな曲がたくさんありますが、もうあのこね、本当にいやもういろんなことで驚きますがね、まあ本当にあのね、考えてみるともうすごい曲をいっぱい ぱい作られたというもう2000曲以上だって言いますもんね。本当にすごいなと思います。まあ本当にこの堤先生の作られた曲っていうのはですね、知らぬ間にもういっぱいね、もうこの全国民の心の中にね、なんかそのインプットされていたという曲じゃないでしょうかね。すごいなと思いますね。本当に素晴らしい作曲家であり編曲家であるというような感じでございますがね、本当にね、ものすごくおしゃれな方だったという話ですよね。本当にね、もうファッションについてもすごくおしゃれね。それとかね、自分の中から出てくるものしか出てこないんだから、だからインプットすることが必要なんだということで、もう常にですね、もう自分の中にインプットするというですね、そういうことをですね常に積極的にされ続けたという方なんですね。もうとにかくね、いろんな洋楽だとか、ね、そういうようなニュアンスをですね、いっぱい取り入れて、ね、それでこのね、日本のですね、こういう音楽界にですね、もう素晴らしい曲を残されたという方でございますね。まあ本当にね、まあ本当に10月の7日でございますね。もう本当に80歳というようなね、年齢でお亡くなりになったということですが、もう本当に心からですね、ご冥福をお祈りしたいというふうに思います。はい、まあ本当にすごいね、いろんな方々がね、いろんなね、このねコメントをねいっぱい出されておりますのでね、また本当堤先生についてはもう本当にもう語り出したらキリがないのでね、本当にいろんなネットをひもときますといろんなね、いっぱいいろんな情報が出てきますのでね、もうぜひまたご覧いただければと思います。まあすごい作曲家であり、すごい編曲家であるという、ね、そういうような感じもですね本当によくわかるというですね、まあ、特に1970年代80年代のあたりですね、このあたりもものすごく多いんですよね。本当にすごいなと思いますね。特に70年代のねについてきましてはですね、もう編曲された曲がものすごく多い。さらにこれチャートインしている曲がものすごくあるというですね、もう驚くべき素晴らしい才能だと思いますよね。そんなことでございましたがね、本当にそういうことをですね、今日はですね天ナビでお送りしたいなとかってふと思ってしまいましてですね、こんなことを申し上げておりますが、もう本当に私ごときがですね、まあこういうようなことをね言うにはもうどうかなと思うぐらいですね思うんですが、まあ本当にせめてね音楽好きとしてはですね、もうこの堤恭平先生のですね音楽について、もうどうしてもこうやってもう尊敬の念をですね禁じえないんで、もう本当にそういう思いをですねこの天ナビでねお伝えしたいなというような思いでですね考えてたわけでございます。はいね、えまあそんなわけでございまして、本当にバンヘイレンね、この堤恭平先生、まあ、こういう方々っていうのはやっぱり亡くなってもですね亡くなった感じがしないですよね。本当になぜかと思いますと、やっぱりねこうやって残されている、やっぱり本当に現代に生きている音楽っていうのがすごくたくさんあるわけですから、やっぱずっと生き続けているというような感じがしますね。本当にね、もう本当に亡くなられたという感じはしませんがね、こういう残されたものっていうのがずっと永遠にですね、またこの音楽をですねやっぱこうずっと音楽としてまあ語り継がれていくね、歌い継がれていくっていう形になるんでしょうかね。もうそういう感じになるかと思いますのでね、本当に素晴らしい曲をですね、もう本当にありがとうございましたって、うん、本当に言いたいっていう、そんな気持ちでいっぱいでございます。はいはい、そんなわけでございましてですね、まあ10月にですねこういうバンヘイレンさん10月の6日ね、堤恭平先生10月7日というわけでございましてですね、まあもうエドワード・バンヘイレンさんについてはですね、もう65歳っていう若さですからね、本当にもうちょっと長生きしてほしかったなっていう感じがしますけど、もうだけどね本当に素晴らしいギターのですね、そういうテクニックだとかギターのねフレーズだとか、それとかそういう技術だとかをですね、もう後世に伝えたというですね、すごい功績があるわけでございますから、もう本当にねこういう方はもう死なないんだと思っちゃいますよね、本当にね。もうそう言ったらもう本当に ふとね、お亡くなりになったというニュースを聞いてですね、とかってもう何度も言いますけど、そんな感じでございました。はい、そういうわけでございますね。ね、そんなわけでございましてね、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、そんなわけでございました。はい、それではですね、話が変わりまして、まあ、私もですね、まあ、10月の14日というところで、まあね、誕生日を迎えまして、まあ、57ですよ、57、ね、57歳になったという、まあ、本当にね、いろいろと今年はですね、まあ、体調を崩したりですね、いろんなことがありまして、もう未だに僕の体調が相当悪いんじゃないかというふうに思って見える方もいらっしゃいましてですね、そこまでも悪くないのでもう大丈夫だと思います。本当にどうも、ね、ご心配かけましてありがとう、ね、申し訳ありませんでした。誕生日のメッセージでですね、ほとんどの方がですね、体調大丈夫ですかって、ね、聞いてくださるんですけどもね、本当におかげさまで、ね、体調の方はね、うまいことね、もうこんな感じでだんだん元気になってきたなと思っておりますがね、もうだけど本当に今ね、第一線でね、活躍されているミュージシャンの方々でですね、もうすごい元気で70代でもですね、すごい頑張って見える方々が多いんで、もう本当にね、こんな56歳なんかすごい若いんじゃないかと思っちゃいますよね、すごくね。まあ、特にですね、もう矢沢永吉さんね、まあこのですね、かっこいいあれですよ、ステージングっていうのがすごいですけどもね、もうね、71歳ですよ、矢沢永吉さん。本当にね、もうすごいなと思いますし、またね、小田和正さんね、まあこのね、オフコースからですよね、ずっとね、長年音楽の世界でですね、第一線で活動されているっていう方で、もうステージの上で走りながら歌うっていうすごい方ですけどもね、もう73歳本当に、まあすごいなっていうのはですね、まあローリングストーンズですよ、ローリングストーンズのミック・ジャガーね、この方もですね、今77歳ね、ポール・マッカートニーね、ビートルズのポール・マッカートニーが78ですよね。いや、もうこの辺になるとすごいですよね。いや、だけどね、このね、私ごとが言うのもあれですけども、まあ、だけどね、ローリングストーンズについてちょっとね、お話をしたいと思うんですけど、まあ、ローリングストーンズが何がすごいかって言いますとですね、1963年とか62年ですよ、ね、この辺のあたりでですね、まあ、ローリングストーンズがもうデビューアルバムっていうのを出してるのが1963年ということなんですが、まあ63年の頃にですね、ビートルズも活動を始めてるわけですよ。1962年とかそういうような時代だったわけですよね。もうそれでね、ビートルズはですね、もうね、まあ、解散してもう相当時間が経ってますけどね、それにもうお亡くなりになられてる方もいらっしゃいますしね、もう本当にそういう感じですが、まあ、ローリングストーンズについてはですね、未だに続いているっていうですね、このビートルズのね、同世代から未だに続いてるわけですよ。メンバー同じじゃなかったかな、みんな同じですよね、ローリングストーンズの皆さんって。すごいですよね。もうキース・リチャーズとかですね、まあ、あの辺のあたりのギターの弾き方を真似する日本人がいるとですね、どうも佐藤家さんみたいになってしまってですね、格好悪いっていう話になっちゃうんですけど、まあ、だけどね、いやだけどやっぱりローリングストーンズといえばやっぱりね、もうこのキース・リチャーズとですね、ミック・ジャガー、ね、この辺のあたりのやっぱカリスマ性ってすごいですよね。まあね、このローリングストーンズとミック・ジャガー、今ね77歳ね、もう本当に体型もすごいね、もうすごいですし、いまだにステージの上でですね、あんな風にパワフルに歌い続けるっていうですね、そういう感じっていうのがすごいですね。まあ、考えてみたら、もう僕らみたいなね、若造がですね、こんなもうちょっと年取ってきたんでなんて言えるような立場ではないというふうなことをですね、まあ、感じさせていただけるわけでございますね。まあ本当にふと思ったことがですね、本当そんなわけで、まあビートルズと同じ世代からね、同じ時代から活動し始めたグループが未だに続いているっていうですね、それがのいかにすごいことかっていうことをですね、もう最近なんかね、よく感じるわけですよ。もうもうみんなね、70代の後半ね、そういう方々でですね、のままでステージのね、に立つって、みんなね、そういう感じでステージに立っ 経つんですよね。もうだからすごいですよね本当に。まあそうありたいと思いますね。もう私らもね、もうそんなね、あの当然のごとくあのそんなもう大物のアーティストではありませんが、だけどね本当にあの こういうねプロミュージシャンみたいな感じの足くれのねものがですね、まあそういうような感じでなんか長いことねこうやって音楽をさせていただけるっていうのは本当にありがたいことだと思いますので、まあ本当に60ぐらいでなんとかね60ぐらいまでしかできないんじゃないかと思っていましたが、この辺の人たちが70歳でも第一線ですからね、本当それ考えると70歳でもやんなきゃいけないんじゃないかってね谷子さんそう思っておりますがね、どうでしょうかそんな感じでね思うわけでございますけどね、本当にあの体には気をつけてですねしっかりとねあのこういうね音楽をですねやっぱりあの皆さんにあのお届けするっていう体制をねあのちゃんと整えてですねお送りしていきたいなというようなことをですね考えるわけでございます。はい、まあ、本当にね、まあ、これからですねなんか寒くなってきましたのでね、寒いという感じになってきますとあっという間にもう冬がやってくるって感じですかね。去年も11月もね急に寒くなったというねそういうような感じはしましたけどね、今年もなんか今日の朝からですかね急に寒くなったという感じで、私ジャンバーをですねこうやって取り出したという感じになってしまいましたけどね、皆さんはどうでしたか今日ね、本当に寒くなってしまったなという感じがしましたね。もうぜひねこうやってねあったかい寒暖差というのはあったかいのと寒いののですね寒暖差がすごく今大きいですよね。20度ぐらいあるんじゃないですか。もうそういうような感じのところもありますのでね、もうぜひ体調にはですね気をつけて過ごしていただきたいなというふうに思っておるところでございます。まあね本当にまあこのね11月を迎えますともうね今年もねいよいよあと2ヶ月という感じですか。もうねなんかコロナの関係なんでしょうか。とにかくねもう僕がなんか今年っていうのを振り返るとですねもう半分以上なんかコロナとですねなんかそういうなんか体調のねなんか不具合っていうのでですねなんかあっという間に1年が過ぎてきたという感じはしましたけどもね、まあ、コンサートも1回でだけですからね本当にガレットもですね、まあ、そんなわけでどんな感じのね1年になるんでしょうか。あと2ヶ月頑張っていきたいと思います。皆さんもどうぞよろしくお願いします。体に気をつけて。
天ナビ